くポッドキャスト始まります。
2019年11月1日タックポッドキャスト2第67回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。がしかしですね、今日のオープニングはですね、うちの準レギュラーを緊急招集いたしました。芝さん、よろしくお願いします。
はい、芝です、よろしくお願いします。
はい、芝さんが来ればこれはもう楽天 MNO の話を今日もしたいと思うんですけど、芝さんよろしいですか。
またね、ネタをちょっと見るたびにこれまた喋る機会があるんかなっていつも思ってるんですけど、結構頻繁にあるから
頻繁に芝さんに来てもらわなあかんほどネタに尽きないこの話ですよね。
そうですね、まあサービスがスタートしたと思って、まあ、はい、5000人のユーザーやから、まあなんかそれなりに快適に使えてるんやろうなと思いきやちょっとびっくりですね。
びっくりですよね。ちょっと IT メディアニュースからの記事なんですけれども、楽天の MNO サービス回線つながらない報告相次ぐ、電波の良い場所で開通してと呼びかけっていうことで、やっぱりですね、最初の開通ですね、アクティベーションみたいなことすらできないっていうことが起こってるみたいです。
まあ、このアクティベーションはね、多分自社回線でやるっていうことなんですかね、
うんうん、はい、そうでしょうね、はい、そこができないみたいなんですよ。
と思った以上、今で大都市圏でしかまだスタートもちろんしてないですし、はい、たった5000人ですし、
はい、
開通できないって言ったらどういうことっていうのはびっくりしますよね。なんかこれまさかアンテナがないとかって思わないじゃないですか、
はい、
なんか自分の何か悪いんかなとか設定悪いんかなとか、
う
ん
う
ん、
普通はそう思いますよね。
多分そういうふうに思いますよね、
うん、ですからもう基地局自体が、我々が前にこのニュースで問い合った時に2割しかできてないっていう話しましたけれども、
はい、
まあ、その後は改善はしてると思いますが、まあね、いろんなところにしわ寄せが来てですね、建設業者さんとか大変なんでしょうけれども、それでもやっぱり足りないんでしょうね。
足りないんですね。
それで苦肉の策として10月に5000人を選んで、しかも東京都内、名古屋市内、大阪市内、神戸市内の方のみでやったわけじゃないですか、
はい
はい、これほんまにサービス開始とったらえらいことでしたよね。
いや、もうえらいことでしたね、
はあ、本当にですよ、はあ、よかったですねこれね。
なんかまあ繋がったら早いって、まあ、それは当然やろうっていう話ですけどね
そうですね、繋がったら早いっていうのは書いてますよね、
はい、
でも実際使えるか使えないかで言うと、使えないっていうのが今のところ正しいんじゃないかなと思いますよね。
こういうのなんか、まあ新しいチャレンジなんでって前の時もお話してましたけど、うんうんうん、やっぱりすごく個人的にちょっと怒りを覚える部分で言うと、
はい、
やっぱりこれに対してやっぱりすごく影響を受けてる人って多いっていうのが、個人的にね、こういう情報にアンテナを張ってる人たちっていうのは、
うんうんうん、
まあ、楽天のサービス開始前にいろいろ調整をしたりとかして、
はいはい、
要は乗り換えられるように調整したとか、
うんうんうん、
まあ、余分な手数料を払わないように工夫をしたりするじゃないですか。
しますね、はいはいはい、
で結局 iPhone 使えないとか、
はい、そうですよ、私それでしたからね。
ですよね、
はい、
あと SIM だけ提供できるって言ったけど、なんかこう、うんうん、そんな話もあったりとか、
はい、
じゃ あの今使ってる3キャリアの結局値段が高くなったとか、
はいはい、
もともとね、安くするっていう総務省さんもね、なんか、
はい、前提ですね、
そこでスタートしてるけど、うん、結局結構高くなったっていう人が何人かやっぱりいて、その端末をねよく買ってる人なんかはね、全然あの、はい、まあ、10月1日というか新料金プラン以降、
うんうんうん、
その値引きのメリットがすごく極端に少なくなって、結果的になんか高くなってるとか、そういう話を聞くと、なんかこれ自体一体何やったんかなっていうのは、うん、やっぱすごく楽天のこの責任は重いと思いますよね。
そうですよね。本来は10月1日から4つ目のキャリア MNO として参入して、まあ、全国均一とは言えないけれどもですね、まあまあ普通のサービスが開始されるはずだったわけなんですよね、は
い、そうですよね。
それが急遽5000人だけ無料のプランにすると言って、そして私もそれやったら申し込んで、もう大阪市内に住所あるしと思っていたら、なんと限られた8機種ぐらいでないとダメだっ ていう風にしてやり出したんですもんね。
そうですよね。
うーん、
前も言ったけど端末もねそんなに正直魅力的な、まあ、サプライズも全然なかったので。
そうですよね、
まあ、夢がない端末でしたもんね。なんかこう
夢がないですね。そうですね、確かにそうですね。
国を挙げてもういろんなところに影響を与えてスタートしようとしたけど、結局スタートしたらこれかみたいな。でしかもじゃあスタートしたはいいけど繋がらへんところがめっちゃあるっていうのが、ちょっとどこまでこれはユーザーをもう正直バカにしてるんかなぐらいの、
そのちょっとこう思ってしまうのは楽天っていう会社の体質なのかなと思うんですよね。プロ野球の新規参入の時もそうじゃないですか。無理やり、ね、あの開けさせてそこに入ってきてですよ。で、まあ、あれはまあ、ね、その選手の構成も悪かったかもしらんけども、プロ野球を、まあ、今でこそ面白くしてくれてるのかもしれないですけど、最初の時はね、もう面白くするどころかもう楽天と試合やったってどうせ勝つねんからみたいな感じになってましたもんね。
ちょっともう草野球ちゃいますけどね、ちょレベルはすごかったですもんね、初めは。
なので、まあ、それね、建設的な意見としては言えたんですけれども、はい、そういう風になってくれって最初はなんやって言ってたのがね、
はい、
何年か経ったらおおすごいじゃんってなってくれたらええと思うんですけれども、
まあね、あれは東北地区本場に活性化したんで、うん、すごい良かったと思いますよ ね、まあ、ですね。
でもプロ野球っていうのはそのなんていうんですかね、見に行く人がお金出してやるってことがあったとしても、企業の宣伝活動の一環であって、はい、ユーザーがおったわけじゃないわけじゃないですか、
はい、
それに対して今回そのユーザーがいて、そのユーザーにお金を払わせてはないんですけどね、お金払わせてはないんですけれども、はい、ちょっとサービスがお粗末すぎるんじゃないかなっていうのは大きいですよ ね、
ね。これで今までの契約を、ね、見直したり変えたりした人っていうのは少なからずいらっしゃって、
は
い、
まあおるでしょうね。
その結果がなんかつながらないっていうなると、非常にやっぱりこれはもう迷惑ですよね。
まあ、そのやっぱり大都市圏ここはローミングさせてもらえなかったんで、はい、自分ところの機材を入れました、クラウドうんたらとか言うてる話ですよね、はい、そのクラウドなんとかっていうとこを実験したいがために無料サービスという形にして、大都市圏の自分ところの機材を入れたところだけのサービスを先に開通したようなイメージなんです、私は。
そうですね、
うん、多分この考えは正しいというか、その客観的としてはそういうことだと思います。それに付き合わされてる人はもうたまらんというかですね、その無料だからまあいいんですけど、だってねラーメン屋の、ね、テストメニューでね無料やったらみんな美味しいって言うけど、これ500円でやねんって言われたらじゃあ食えへんわっていうのあるじゃないですか。
そうなんですよね、ありますよね。無料やからこうやってるけど、これ金払ったら大変なことになるってやつですね。
その可能性は高いですね。
一般的なキャリアショップなんかも、
はい、
まあ、9月とかはね、増税前の駆け込みもあって、まあ、iPhone も出たりしたんで、それなりの調子良かったっていう話はいろいろなところで聞いてるんですけど、
はいはい、
やっぱ10月はかなり大変な状況らしくて、まあ、前年比ってやつでいくと、やっぱりいろんな影響はすごく受けてて、
はい、
まあ、逆にキャリアさんとかはね、まあ、いいかもしれない、販売店の人とかはもうかなり大変な状況ですよね、
うんうん、はい、あ、そうなんですか。その消費税増税もあれば、はい、その上下分離型のですね、端末は端末、はい、通信料金は通信料金とかっていうのがあるじゃないですか、
はい、
そこでの影響とかがやっぱりその販売店さんには出てるということですか。
もうめちゃめちゃ出てますね。
はあ、
そういうことも考えるとやっぱりどこにメリットがあるのかっていうのは、まあ、まだね、そんな短期的にジャッジするもんじゃないとは思うんですけど、
うんう
ん、お粗末ですもんね今のところは、
うん、そうですね。今柴さんが言われた話で、まあ、その販売店さんの影響出たっていうことですが、例えばそれが逆にですね、販売店今まで儲けすぎとったやないか、その代わりユーザーに対して料金が安くなるっていうものを提供したっていうことでそういう影響が出たんであればしょうがないなと思いますけど、そうでもないわけですからね今回の場合は、ね、
売り上げ減るけど問い合わせは増えるっていう結構嫌なパターンが続いてるみたいですよね。
今回その楽天のカスタマーサービスっていうんですか、はい、これをやったやつでももう電話つながりにくいしメッセージもつながりにくいぐらいだよということですから、
5000人でこれやったらどないすんですかね。
そうなんですよ、そうなんですよ。結局記事から読むと4500人に対して、まあ、5000人選んだんですけれども支部の発送をして、
はいはい、あ、書いてましたね、
はい、 そのうち2割ぐらいが開通しないってことは900人開通して3600人ですから
すごいな、
はい、でもねあるところ今日ちょっと今回その記事はちゃんと見てないんですけれども繋がったら早かったっていう報告はやっぱあるんですよね
ありましたよね、はい、はい、
そら早いんちゃうのみたいな感じは
ほぼ基地局独り占めそのねあの繋がった基地局は そら早いっすわ
早いやろうねっていうことででもまあまあ私も柴さんもこうねあのボロカス言うてるようですけれども今のサービスに関してはボロカス言いますよそら、ね、
そうですね、はい
はい、ただこれはですよ、まあ、国の、ね、総務省の鳴り物入りで参入した、まあ、業者と言えるわけですからここはしっかりと不具合があるんだったら不具合を是正してさらには基地局が少ないな基地局を増やしてまんべんなく全国のサービスはできるようになってさらに我々へ料金を安くするというサービスを提供してくれたらありがたいですよね。
そのためには今の体制とか、ね、性能だと他の、ね、三大キャリアからしたらもう相手にならないですもんねこれだと。
そうですよね。
やっぱりもっと頑張ってもらってそれこそもう脅かすぐらいサービスを提供してもらえないとちょっと価格的なメリットはまだ出なそうですよねこのままだと。
そうですね、我々がそこに価値観を見出すのは難しいという状況であることは間違いありません ね、
でも頑張ってもらいたいです。
はい、本当にね私も柴さんも頑張ってもらいたいと思いますんでね楽天モバイル頑張ってもらいたいです。
ただびっくりですこれは
そうですね、
ここまでひどいとはちょっと思ってなかったですね。
思わなかった
ですね、はっきり言うと、はあ、ちょっともうこれはあかんでみたいなもう言い訳もできへんもう絶対ちゃんとす、ね、しっかりせんとあかんみたいな感じですよね。
はい、そこはまたね、周りでその楽天モバイル使ってる人がおったら見せてもらいたいなと思ってます。
そうですね、あの一回ちょっと試させてもらいたいですね。はい、
そうですね、はい、そういえばですねこの度11月の9日の土曜日にはですね関西オープンフォーラムに天王寺アップルクラブのタックポッドキャストで出展します。
はい、
これ相手に詳しい人がいっぱい来そうなんで楽しみですよね。
いや楽しみですね、なんか、まあ、地区も大阪なんで、まあ、楽天モバイル使ってる人も
そうですよ
いるんちゃうかなと思って、
はい、
はい、
ね、それで会場で聞いてみてねどうかっていうのを聞いてみたいなと思ってますんでね。
はいはいはい、
はい、これはまたエンディングで詳しく話しようと思ってるんですけれども、はい、関西オープンフォーラム出展し柴さんもねトークに参加してくれて公開収録もやりますんで皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではタックポッドキャスト2第67回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年10月26日7時24分にリツイートした記事です。郵便局がキャッシュレス化、窓口がクレカや交通系 IC モバイル決済対応に IT メディアニュースからの記事です。これは日本郵便ですね、日本郵便の郵便の窓口でキャッシュレス決済を来年2020年の2月3日から導入すると発表しました。切手の代金や小包みなんかの配送料などの支払いでクレジットカード、交通系 IC カード、モバイル決済などが使えるようになるということらしいです。クレジットカードはビザ、マスター、JCB にアメックスに、ダイナーズクラブ、これなんていうものですかね、なんか中国のやつ読み方は分かりません。電子マネーは ID、ワオン、クイックペイと。交通系はいつものスイカ、イコカ、パスモなんとかっていうのがまあみんな使えるようになるようですね。あとスマホ決済はやっとのことでゆうちょペイに対応しました。あとは有名どころですね、ペイペイ、折り紙ペイ、ベルペイ、 D 払いとかアマゾンペイとかそういうのですね。あと中国のなんか私よくわからないやつなんかも対応するみたいなんですね。これやっとですよね、やっとです。私はゆうちょを基本的によく使っているのでゆうちょペイってのもすぐ入ったんですよね。レターパックなんかで人に物を送ったりすることが多いですね。あれはポストに投函するだけなので大変楽なので私大好きでそればっかり使ってるんですが、それを買いに行った時にゆうちょペイは使えませんって言われて、 はぁって言った覚えがあるんですね。郵政庁がやってて郵便局で使われへんってなんでやねんって話ですが、基本的にまあまあその頃からそれ以外でも現金決済以外が使えたっていうことがなかったんですよね。それがいよいよ使えるようにするということなので、少し郵便局も進んだのかなという気がしますよね。日本郵便もね頑張ってますけど、やっぱり黒猫さんとかねめっちゃ頑張ってるしね、飛脚もそこそこ頑張ってるんで、そういうのとの取り合いとかもあるんでしょうね。ヤマトさんね、黒猫はやってなかったんかもしれんすけど、飛脚なんか新書もやってますもん、特定新書便とかやってます。郵便法で規制されてた新書が他のとこもやるようになったんで、郵便局もやっぱりそこはちょっとね頑張らなあかんなというとこなんでしょうね。IT、インフォメーションテクノロジーの話をこの番組してますが、その情報通信とかっていうのの一番の基本はやっぱり郵便ですよね。前島ひそかさんが日本全国にこの郵便網を作ることによって日本の通信は発展して、郵便というのは我が国の通信の基本ですので、その制度といいますか、それをサービス代金をですねいろんなもので払うようになるっていうことはとってもいいことですし、郵便局ってね結構小銭がいるんですよね。それがだからまたなくなるっておかしいですけど、決済ができるということは大きいのかなとは思いますよね。まあ、ただね来年2月の23日ってちょっとだいぶ先やなっていう気がするんですよね。ちなみにこの決済は印紙はダメです。印紙はダメです。だから収入印紙とかそういうのはダメなんですね。もともと今でもコンビニとかでハガキとか買えるとこあります、切手とか買えるとこありますけど、そこでも基本的に現金以外でこれ買えなかったんですが、そっちなんかもそういう意味では対応するんですかね。もうコンビニもねなんか複雑で、例えばこれとこれはスマホ決済とかそんなんで払えるけど、これはスマホ決済で払えませんっていうのもありましたから、まあ、そういうのも含めてどうなんのかなと思ってますけど、やっとね郵便局でもこのようにキャッシュレス決済というものが使えるということですから、いよいよいろんなところでのキャッシュレス決済が浸透してきたなという印象がありますよね。意外とね税金払うのが先にキャッシュレス決済になったりしたんで、郵便局の対応がちょっと遅かったような気がしますけれども、来年の2月の3日から郵便局でもキャッシュレス決済が使えるというニュースでした。2019年10月26日7時32分にリツイートした記事です。 IoT 家電をネットの脅威から守るパナソニック製品セキュリティセンターの取り組み、 C ネットジャパンからの記事です。ちょっとね表題からネットの脅威から守るっていうことにちょっと私は疑問なんですけれども、ネットからの攻撃の脅威から守るっていうふうに書いてもらいたいんですが、まあはい、ちょっと記事から読んでいきます。オーディオ、ビジュアル機器や白物家電などインターネットにつながる家電が増えた。遠隔操作ができたり動作状況が分かったりとメリットは大きいが、一方でサイバー攻撃などのリスクはどうなっているのだろうか。パナソニックは製品セキュリティセンターで現在の製品セキュリティ強化の取り組みを紹介したという話です。ですがパナソニックは製品のセキュリティセンターをちゃんと持っていて、それに対応するということを専属の部署でやっているんだということですよね。それだけでも立派なもんだなと思います。これね記事にあるのでは、その攻撃の様子をリアルでここのなんですか世界地図の中で矢印で攻撃されてますとかっていうことを見せてくれるようなことをやってて、これはリアルタイムで可視できて、それをちゃんとセキュリティセンター見てるなっていうのはね立派なもんだなとは思いますよね。家電っていうのね、昔インターネットにつながるっていうことは笑い話になってた時代もありましたけど、今はね本当につながるものばっかりですよね。ですのでこのパナソニックの製品セキュリティセンターは本社の直轄部門として2016年に発足したそうです。2016年ってああ何やちょっと3年前かと思うかもしれませんが、セキュリティ対策自体は歴史が古くて、パナソニックの家電がネット接続できるようになった2003年ですね、今から16年前にはもうやっていたということです。それは本社の研究所などでやっていまして、その後もデジタル家電接続検証センターというものなどを経て現在の形になったということです。うちの番組でも何度も取り上げていますけれども、 IoT のマルウェアというものがあって、その IoT 機器ですね、コンピューター以外の機器を狙って攻撃をかけて、さらにはそれを踏み台にするということは多々起こっています。ですのでパナソニックはそのメーカーとしてその責任を負うということをやっているんだろうなと思うんですよね。 被害やですね、被害からの攻撃者になるということを避けるためには、そもそもセキュリティ対策というのも万全にする必要があるんですけれども、じゃあですね、誰がどうやってそのセキュリティをね保っていくのかということに関して、パナソニックは企業としてですね、まずは出荷する製品のセキュリティを担保して、さらには出荷後も測定アップデートなどで攻撃の危機を回避していくということをやる、そういう企業理念でやっているようなんですよね。それから企画設計実装検証販売サービスといった商品のライフサイクルに合わせて様々なセキュリティ対策をやっているそうです。なんかね、ちょっと難しい話になりましたけれども、インターネットに家電がつながる、そうすることによってもちろん便利にはなるんですけれども、攻撃者がいればそこに攻撃を加えられて乗っ取られる可能性はゼロではないわけですね。それをですから売りっぱなしにするんじゃなくて、その後もセキュリティアップデートと、ね、脆弱性が見つかったりしたらやっていくということがメーカーとしての責任なんだなということがこれでよくわかりました。今ね、中国の方なんかに製品の開発拠点なんか置いていますけれども、やっぱりそういうのも問題があって、開発中の製品というものは拠点内において、さらには社内でテストすることによって、どんどん脆弱性があるようなところは塞いでいくということをやられるようなんですよね。ちょっとね、この記事読んでて面白かったのは、あえてまあサイバー攻撃が受けやすいような環境に置くということによって、どんな攻撃があるのかを受け取って、そうすることによって対策を考えているということですかね。おとり操作みたいな感じでパナソニックもやってるんだなというのがよく分かりました。白物家電なんかもインターネットにつながる時代、これからですね、しっかりとパナソニックみたいな大きなメーカーにはその対策を取っていてもらいたいなと思います。2019年10月25日、16時39分にリツイートした記事です。失敗しない ISDN PHS 移行、用途に合わせて快適な選択肢を選ぼう、ビジネスネットワーク JP からの記事です。いよいよですね、 ISDN や PHS のサービスが終了されます。その前にマイグレーションの選択肢ですね、代替の選択肢が広がっていますが、どれを選んでも同じというわけではありませんよということで、その移行についてビジネスネットワーク JP が記事を書いています。いよいよですね、 ISDN というものが終了します。意外とですね、このインスネットというのは ATM ですね、銀行なんか使ってる ATM や電子取引 POS などで幅広く使われています。 TCP/IP に移行したといえども、やっぱりこういうのを使ってるということなんですよね。この ISDN のサービスは NTT 西日本や東日本が、そして PHS のサービス停止についてはウィルコもやってます。ソフトバンクは一生懸命周知に力を入れてきています。 ASDN ですね、データの帯域を確保した通信でとっても便利だったんですけれども、本当になくなるんでですね、この代替案としてはいくつかあるんですが、まずは IP 電話サービスの光電話を活用した帯域保証型のデータ通信サービスのデータコネクトに移行すると。2つ目は特定の相手先と平域網でつなぐ IPVPN に移行すると。3つ目は変換アダプターを使うことによって 3G や LTE 網に移行する、つまり無線ということですね。この3つなんですけれども、さあさあさあさあどうするんだというのはやっぱり未だに揉めてるみたいですよね。今言った3つの方法はやっぱりそれぞれに一長一短があって、使ってる用途や例えばその設置場所とかそういうのも含めていろいろと適したものが何かというのはそのように違うんでしょうよね。まあ、とりあえずですね、無線のやつっていうのはでもまあまあ変換アダプターだけで簡単だということで、 NTT 東や西が提供したサービス以外にも MVNO でも乗り気なところもあるんですよということは言われていますよね。例えば誰でも使ってます IIJ インターネットイニシアチブなんかはフル MVNO サービスとしての IIJ モバイルサービスっていうので ISDN 乗り換えプランというのを提供してるらしいです。お値段が安いということもあるんですけれども、今 ISDN 回線でつないでいるものをそのまま LTE のモバイル回線にポンと乗せ替えることによって、まあ、そのまま使えるということでインターフェースはあんま変わりませんよと いうことなのでいいのかなと思います。 IIJ としてはこの月額で500円という、ね、安い料金でやってますけれども、これをきっかけとして兵器網やセキュリティや認証サービスなんかを含めていろいろとねソリューション提案してですね、自分のところの事業にしていくということの入り口にしたいらしいですよね。対する NTT の地域会社も負けていなくて、 VPN サービスのフレッツ VPN、プライオとかワイドっていうのもやっていくみたいですよね。まあね、それぞれね一長一短あると思うんですけれども、いよいよ音声電話網も巻き取られて固定電話が IP 網に移行するということもあります。こういう業界っていうのは10年ごとにね大きな移行が行われてきました。そこでやっぱり失敗すると自分たちのサービスに関してですね、これは使ってる方の話ですけれども、悪い印象を与えますので、提供してくれている電気通信事業者、そちらのサービスをうまく選んでですね、ちゃんと移行することによって利用者に不利の内容にしてもらいたいなと思います。2019年10月24日17時53分にリツイートした記事です。 iOS と iPadOS で外付けストレージを使う時のポイントまとめ、 Gizmodo Japan からの記事です。 Apple は iOS13 と新しく作りました iPadOS13 で多数の新機能をつけました。我々なんかも便利だなと思って、私もねまだは本格的には使っていないんですけれども、外付けストレージのサポートが行われるようになったということでしょうね。 USB メモリーや外付けハードディスク、デジカメなどを接続して、これらのコンテンツを iOS や iPadOS 上に引っ張ってくることが可能ということですね。前からそんなアダプターとかですねありましたよね。 SD カードを読んだりする、あれはまさに写真だけだったんですけれども、じゃあそれでどんなフォーマットが読めるのかなっていうのもですね、この記事には書いてあります。まずはフォーマットに関しては、 EXFAT、 FAT32、 HFS プラスですね、それに APFS のファイルシステムがサポートされています。 NTFS はダメっていうことですので、Windows の専用に使っているハードディスクなんかは無理なんでしょうね。さらにはほとんどですね、もうインターフェースといいますか物理的な口がですね USB-C またはライトニングポートに変換できて接続すればですね、 USB メモリーとかメモリーカードとかハードディスクなんかもいけるんだろうなというふうに言われてますよね。この記事で読んで私はそうなんだと思ったのは、アップルからの公式発表ではないそうなんですけれども、一般的にはドライブを MacOS で見ることができれば iOS や iPadOS でも見れることは可能だと。USB-C の口がですね、物理的な口の話ですが、 Mac Pro なんかとかでも4つぐらいですし、 Air なんかやったら1つとか2つとかいうのがあると思いますので、そこに皆さんも外付けの USB-C からの、まあ、ハブみたいなやつですね、 HDMI がついていたりだとか、あとはもう一個 USB-C がついてて充電できたり、 A がついてたり、あとは SD カードのリーダーとかね使ってると思いますけれども、あの系統を iPad なんかにつけて、私なんかね USB-C の iPad Pro を使ってますからつけて、そうすることによって他のデバイスなんかをつなぐということがいよいよできるようになったみたいなんですよね。そうなったら一眼レフで撮ったデータとかなんかをパッと吸い込めると思いますんで、これまた便利だなと思いますよね。まあ、一時期ですね、まあ、結局 USB の規格なんかには合ってるんですけれども、 Apple 側ですね規制してるっていうのがあったのが、そういう垣根を取っ払って読み込めるようにして、まあ、何でも使えるっておかしいんですけれども、ユーザーの利便性が上がるということは大歓迎ですよね。私はこれやってるんですが、このニュース見てますと、なんとなんとですね、外付けドライブを接続したらその中に新しいフォルダーなんかも作って、そしてそこに保存したりできるということですから、一方的に読み込むというよりは外付けのストレージが使えるようになったという真の意味で iOS、iPad ですね、 iPhone でも iPad でもそうなったということなんでしょうね。さらにですね、 iPadOS の方はスプリットビューだとかスライドオーバーっていう機能がありますので、そこで2つのアプリを並べることによってドラッグ&ドラップでファイルのやり取りもできるようになりましたんで、いよいよ Mac クラウドになってきたなと思うようになってますよね。 iOS13 ですが、今のところさまざまなトラブルがあって、スモールステップのバージョンアップとか繰り返していますけれども、大きな流れとしてこれは大歓迎だなと思います。 iPad でハードディスクがつなげる時代になりました。これからね、フォトショップだとかそういうのも iPad にアプリがリリースされてきます。いよいよね、 iPad、iOS の時代がやってきたなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。10月18日木曜日に聞けてお得感あります。姫からダイレクトコールもらえるなら電話番号教えて、さらにペイペイの送金なんてすぐに、なんかドラえもん基金みたくなってきましたね。ひろふわさんから10月24日21時17分にツイートいただきました。
はい、ひろさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いやね、まずね、オープニング後、10月18日って言ってたんですね。25日配信やのに、
一週間間違えちゃったね。
はい、まあ、先週の原稿をコピペして読んだっていうのが一番悪かったんでしょうね。でさらにはね、編集してよし、もう終わったんで公開の設定をね、24時にタイマーでと思ってたら間違って21時ぐらいに公開してしまいまして、木曜日に、はい、聞いていただいた人がいっぱいいるみたいです。金曜日じゃなくて。
お得感って言ってもらってよかったね。
まあありがたいですね。単なる配信ミスなんですが、本当ひろはさんありがたいですね。で、姫からダイレクトコールもらえるなら電話番号教えて、さらにペイペイの送金なんですぐにですって。姫、これ
へえ、
なんかチャットガールみたいでいいね。何すいません、ちょっと、はい、大人な話ですいませんでした。ドラえもん基金っていうのは三大キャリアの人が携帯電話料金と合わせて払えるっていうやつなんですね。近畿では台風19号の募金を今やってるみたいですね。
ね、
ドラえもんってテレビ朝日よね。そういう素晴らしい企画ということですね。
はい、 T シャツ売れた？
T シャツは売れば売るほど赤字ですからね。ね、またエンディングで言いますと、関西オープンフォーラムに、まあ、十数枚持っていきます。あと十数枚になったんでですね、
おお、
50枚作り回してですね、
おお、
ただ売れば売るほど赤字。いや、売れましたよ。おかげさまで AGM でも手売りしましたから。私
ちょっとびっくりだ。
もう街にもあるやで、姫ティー着てる人いっぱいおんで。
出会ったらレアだよね。
まあそうね、まあまあまあ、あとはエンディングにこの話はしましょう。
はい、
はい、というわけでひろはさんコメントありがとうございました。
ダイレクトコールお待ちください。
はい、
続きましてグリーン車乗りたいせいじさんから10月25日18時33分にツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、グリーン車乗りたいそうです。
私も乗りたい。
じゃあ電車で行こうや、姫。
私もう伊丹から山形って、飛行機で行くことにして。
何それ、まだ取ってないの？さすがに。
もう今日取ったろかなと思って。
早いな。でもなんで金曜日から行くねで、前夜祭から、
そうやね、そうやね。今やったら先得で早安かったからね。
あ、山形まで一気に行くんや。
うん、
私もそれで行こうかな。
いや、一緒じゃなくていいよ。
姫が一緒に行けるんやったら飛行機でも乗れるかなと思ってさ。
いや、ちょっと時間とか教えられへんので。
おい、ひどくないそれだ、ちょっと。
でも山形空港から山形市内って結構遠いって言ってなかった？
遠いみたいよ。とりあえずね、新幹線で山形駅に着けばテルさんも近いしね。
目の前やからね。
まあそうやね。
は
あ、まあ私はグリーン車で行きますわ。
行きはとりあえず飛行機で行って、帰りの飛行機まだ見てないね。行きはこれでいいなと思って。
いや帰りはね、できるだけ現地にいたいから。
そうなのよね、
飛行機で帰ってもいいかなと思ってるんですよね。
うん、
例えば翌日観光やるんやったら、その空港解散のチームもありとかっていうのが一番助かりますね。
え、川下りすんねんで、翌日観光は。
え、そんな決まってるのも。
うん、決まってる。え、嘘、だから2月やねんで、雪の時期やねんで。ちょっともうみんな忘れすぎやろ
すいません、これは公表事項でいいんですか、もう。
え、私もういろんなところに触れ回ってるけど。
まあそれだったらいいです。はい、わかりました。
じゃあ大蔵さんはグリーン車で来てね。
はい、せいさん私グリーン車で行きます
はい
はい、せいさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、変態モードも天体モードも気になる姫はご機嫌斜めプラスさんから、10月25日21時50分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、変態モードも天体モードも今聞いとってもどっちも分からへんで。
変態モードは大道さんって、天体モードはピクセルってことでしょ。
変態モードってどういう意味やねん別に変態言われても別にそんな腹立たへんけどモードっていう、
そっかそっか、そうだね、
モードってどういう意味
やねん。常にやもんね、その時だけ変身するわけじゃないもん
あ、はい、なんか褒めてもらってるみたいで嬉しいですよ。
喜んでもらえてよかった、
ね、姫はご機嫌斜めってほら言われとるで。
ご機嫌斜めじゃないよ。
ご機嫌斜めやったんよ、だから
だって、うん、行かれへんかったもん。
皆さんね、すぐそう言うんやから、ご機嫌斜めやったらさ
そりゃご機嫌斜めにもなるさ
ね、すいませんね、はあ、1月25日は来れる？
行けたら行くわ。
行けるように努力するわに知ってもらう方がまだちょっと1段階上上がるんで気持ちいいんですけど。
あ、本当に行けるように努力いたします。
よろしくお願いしますね。
はい、
はい、というわけでプラスさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、 iPhone11 Pro Max& ドコモユーザーさんは大変ですね。私の11 Pro で不満があったのは、 Apple Watch 4との連携が悪くて、 Watch OS のアップデートでインターネットにつながっていませんと表示されたことくらい。これは Watch 側の再起動で OK でした。姫はご機嫌斜め。ブラフォード2さんから10月25日7時3分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、やっぱりね、この U プロマックスドコモの話はなんか深刻みたいですね。
ねえ、
うん、佐竹さんもなんかそんなこと言うとったよ。
ほら、誰ですか、うん、その人
天王寺アップルガールの代表のらしい人、私会うたことないんですけど、ちょっとこの前チャットで話したんですよ。
会うたことないんですか。
会うたことないんですけどね、は
い、お会いしたいですね。
チャットで話しとったら、なんか急に返事返ってこようになったんですよ、
うん、
なんでやろうと思ったら、それで IIJ のドコモバージョンなんで、データが圏外になって、うん、ほんでその後つながなくなるんで再起動してた、ごめんごめんって。
あ、もう突然やってくんの。
うん、突然やってくるらしいですよ。
へ
ー、1回 LT が外れる、外れたのがまた1回そのまた LT マークが出るんですけど、
うん、
LT マークが出てるんやけども、なんかデータ通信ができなくなると。
ふーん、うん、
よくなんか機内モードオンにしてもう1回って言うてね、 Android でもオフラインモードに1回してオンにしたら LT の電波取り直しに行くから繋がったりするってよく言うじゃないですか。
あー、私ね、前の携帯がそうだった。
うん、それすらもうまいこといかなくらしくて、再起動しか手がないらしいですよ。
まあ iPhone も再起動早いからいいよね。
ああ、まあそうね。
あのキャリアが出してる Android はすごい時間かかる。
へえ、なんかいろいろ設定読み込んどんのかね。
あのいろんなアプリが入ってるやん。
ああ、立ち上がるからか。
うん、お財布携帯とか。
いらんな
そうそうそう、
まだほらブラさんにもご機嫌斜め言われとるやん
ちょっとショックだって、行かれへんかったらちょっとご機嫌斜めにもなるよね。
そうね、数限りない AUGM に行こうと思ってたのに行かれへんなったんですけど、
うん、
姫にはだいぶあの面白がられてますけどね、いろんなところ
まあ私は大阪の方行かれへんかったからね
もう山形も心配で心配で行くっても早岡言ってるからさ、
うん、
これで行かなくなったらほんまどうしよう、スタッフとして情けないね。
まあまあまあまあ、過去の経験からそんなことなきにしもあらずだよ。
そうね、まあはい、仕方ないと思います。
日頃の行いじゃないですか。これから悔い改めてね。
いや、めっちゃ悔い改めてるよ毎日。
そう、
仏門に入ったみたいな生活しますよ私。
それ頭だけやろ。
はい、そうとも言います。
はい、
皆さん今週はね、姫も機嫌がいいので、あの、安心して聞いてください。
はい
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 SIM カード交換後1日以上不具合が発生しなかったので改善したって思ったんですが、ほんと残念です。早く何とかしてもらいたいのもそうなんですが、こんなに不具合の報告が流れているのに、ドコモもアップルも公式には何のコメントもなく販売を続けてるというのにのも問題があると思います。はるさんから10月22日9時37分にツイートいただきました。
はい、はるさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、先週の話でね、その AJ も大阪の最中も何度も再起動されてたというはるさんですけれども、
うん、
この度はるさんはワモタンのパーソナリティになられたんですよ。
あ、そうなんだ、知らなかった。
うん、ワモタンさんが引退されるんでね、そうなりました。
あら、
それよりもこの話ね、ずっと続いてるみたいですから、
うん、
まあいろいろ私も調べたんですけれども、なんかドコモもそのなんですかね、そういう環境が再現できないっていうのがあるらしいんですよね。
へ
ー、うん、だからロットの問題とかそんなんもあるのかもしれないなっていうところですよね。
そうなんだ。
はい、あ、まあそういうところでこれ本当困ってる方多いみたいですんで、
ね、
メーカーなり、メーカーってアップルですけど、またキャリアなりですね、どっか解決できたらいいですよね。
ねえ、うん、なるほど。
はい、我々の飲み友達の拓也さんも同じ問題で SIM カード交換してもらったんですけど、うん、ダメだったらしいですよ。
あ、SIM 変えてもダメなんだ。
うん、だから当社は SIM の不具合かって言われとったんですよね。
うんうんうんうん、
うん、
うん、
はい、まあ姫のねピクセル4はどうですかね。
私はまだ3ですか。
あ、そんな買わへんの。
うん、悩み中。
クラウドファンディング みたいなのしたらすぐ買うてもらえんじゃん、リスナーさんに。あの、お礼にあの T シャツ出したらええんじゃん。
ダイレクトコールでいいかな。
ダイレクトコールだ、だんだん乗り気になっとるんやから、ダイレクト
天体モード悩ましいよね。1月まで考えるわ。
2月の山形には持っていけたらいいですね。
本当だ。
はい、というわけで、はい、はるさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 augm 大阪、今回も大変お世話になりました。ありがとうございました。 PayPay に限らず、 QR コード決済と銀行口座の紐付けをするとき、銀行に届け出ている電話番号に認証コードが音声通話で送られてくるという個人確認手順があって、出先で手続きができずにそのままというのが結構あります。にゃーん、ハッシュタグ今週の肉姫、ゆっくりもばっていってねさんから10月25日8時24分にツイートいただきました。
はい、ゆくまさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどなるほど。姫もね、結局ペーペーと銀行口座の紐付け諦めましたけど、まあそういう問題もあんのかもしれないね。
うん、
登録してる電話番号がどうとかっていうのがあって難しいのかもしれないね。
うん、
給与の振込口座とかってやっぱあれでしょ、取引会社とかのあれもあって変えるのが大変なんでしょ。
うん、給料の振込口座も会社によっては支店の支店が決まってたりするよね。
ああ、そうよね、その支店だけはもう振込手数料なしでやりますよとかっていうのがあるらしいですよね、うん、大口の取引やったらね、うん、そういうのもあるからね。そうなると、まあまあその認証の方式をね、ここがこういう認証の方式だから、ここ通貨をとかでも難しいですもんね。
うん、
ついにあのゆうちょもだんだん便利になってきて、ペイペイに入れてるお金、もしくは送ってもらったお金を、
うん、
ゆうちょ銀行の方に出すっていうこともできるようになったみたいなんですよ。
へえ、すごいね。
うん、私も紐付けができますよと、そのゆうちょ銀行からペイペイに入れるのは前からやってたわけですけど、
うん、
逆もできるようになりましたから、やりますかみたいなんで、ああやります、じゃあ本人確認の手続きに入りますって、本人確認終わりましたっていう話はなしに、いつの間にか出金可能になってました。
ほう、
まあ、手数料とかねどうなってるのか知らないんでまだやったことないんですけど、ペイペイでお金もらってそれを銀行口座に出せるっていうのは便利ですよね。
うん、確かに。
にゃーんってエンディングでうちのにゃんこが泣いてたん知ってる？エンディングやね、ごめん、おまけのコーナーやった。
ダイドさんの猫ちゃん、先週はにゃーにゃーにゃーにゃーずっと言ってたもんね。
はあ、今はねソファーの下で、空間で2匹寝てますよ、長男と次男。
お、三男は？
三男はベッドルームに行ってます。
お、
甘えとるんですよ。
なるほど。
はい、まあそんな感じでにゃーんですわ。
あ、はい。
というわけでゆくまさんコメント。え、ワン？
ワンワン。
というわけでゆくまさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、マドラスさんに行ったこの日、大阪に行った目的はマドラスさん、他に何も用事なくただただあそこのカレーを食べるのに雨の中車で行きました。そこから数日経過しましたが、また行きたいモードです。店内に小さく書いてあるエビフライが気になります。ヒトさんから10月25日7時46分にツイートいただきました。
はい、ヒトさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、日本橋にあるカレー屋マドラスですね。
これいつも大蔵さんが食べてるやつ？
はい、そうです。
あれ厄介のカレー屋さんじゃなくて？
あ、厄介のカレー屋さんはカレー屋さんですよね。
はあ、
ちょっとね、カレーといっても種類が違う感じがするとこなんですよ、
マドラスさん。
うん、厄介なカレーは行ったことあるよね、姫カレーさん。
ないね。
あ、ないんや。あそこはね、ヨーロピアンカレーってわかります？
あ、何、アラビアンナイトみたいな入れ物で出てくるカレー？
ああ、あのスプーンで、いや、もうかけてはくれてるんですけど、
うん、
さらっとしてちょっとこうピリッとして、
うん、
そしてすごい香り高いっていう感じの。
ああ、私好き。そう、家でできひんやつやろ
う。うん、そうそうそう、家では絶対できないと思うやつですね。
うん、
はい、だから厄介なカレーらしいんですよ、あれを作るのが厄介だから。
え、作ってる人が厄介だからじゃないの？
おい怒られんで、あんたも店の名前まで言うとんやから。はい、これね、大阪以外の方に言いますと、谷町筋のだいぶ谷町6丁目寄りですね、谷町9丁目と6丁目の谷町6丁目に空堀商店街っていうのがあるんですが、
うん、
その空堀商店街の脇にあるカレー屋さんというですね、漢字でカレー屋って書くところが、これ厄介なカレーって言ってヨーロピアンカレーですね。
はい、
で今ヒトさんがわざわざこれを食いに京都からね大阪まで来たっていう、
うん、
カレーは日本橋のカレー屋マドラスさんっていうのがあって、これは日本橋の何丁目かな、3丁目か4丁目ぐらいで、抹茶目水と境水の間ぐらいのところなんですね。
うん、
駅で言うと、まあ、恵比寿町と日本橋境水線のですね間ぐらいですね。ここはね、あのフルーティーなカレーです。
お家のカレー、お母さんの味みたいな感じ？
うん、いやいや、そうなんで、インディアンカレーわかります？
うん、めっちゃ辛いやつ。
インディアンカレーそんな辛くないよ。
辛いよ。うん、
あれはでもパッと食べたから甘みがあるじゃないですか、お口に入れた時。
へー、そうかな。
その後ちょっと辛くなってくるじゃないですか。
うん、じわじわくる。
そう、じわじわくる、あの感じですわ。
それはそれで好きだな。
はい、今度連れてあげるよ、なんぼでも。
うん、前結構言い続けてるよ。
あんた全然最近飯でも食いに行こう、飲みに行こうって言っても忙しい言うて来へんねん。
なんか忙しいよね、大道さんと遊ぶ時間もないぐらいね。
あ、はい、あ、はい、はい、今度カレー屋マドラスのマスターと、
うん、
私あらゆるところで会うんですよ。
家が近いからやろ。そう、なんかあの辺いると大道さん来てくれるかなと思う。
呼べば来るってやつやな。
違うね、近いやん、歩いてならこう来てくれるやん。
なるほど ね、店内に小さく書いてあるエビフライ気になりますね、確かに。
え、大道さんも知らんの？
エビフライ頼んだことないんですよ、とんかつしか。なので一度気になるんで頼んでみたいなとは思ってます。
はい、じゃあその際はヒトさんに
報告します。
はい、そしてヒトさん、次はカレー屋さんに行ってください。
え、
ああ、厄介なカレー食べて
ほしいよね。厄介なカレーね。ああ、カレー屋さんって、うん、カレー屋さんじゃなくてカレー屋さんね。
カレー屋さん。
はい、というわけでヒトさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 AUGM 東京でベルキンさんがベロップ出してたら買いたいと思っていたところでした。 留守中愛病の様子が分かるのはありがたいですね。1月に帰るかな。イクラムさんから10月26日12時16分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはベロップがですね、レーダーみたいなやつ、ピクセル4みたいなやつを出して家の中での動きが分かるようにするっていうことで、うちは慌てて買い足して3台にしたんですね。
へー。ベ
ロップを3部屋あるから3部屋にそれぞれ置くようにしたんですよ。
うん、
猫ちゃんの動きが分かるので安心かなと思ってですね。
は
あ、先日ね、エイジも大阪でも紹介はねあったんですけども、ベロップですね。
うん、
間違いなくエイジも東京。
イクラムさん買えなかったのは大道さんの呪いじゃないの？
呪いてないね。そっか、私の呪いで行かれへんかったってことか。10月のやつ行かれへんかったちゃうね、なくなったんか。
大道現象やろ。
まああれはかなり大道現象だと認めます。
T シャツ作ったからじゃないの？
何作ったから？
T シャツ作ったからじゃないの？
T シャツ作ったからエイジも東京が中止になったってこと？まあ延期になったって。
怖いね、怖いね。なんかあの
風が吹いたら沖縄が儲かるみたいな話でちょっとなかなか難しいですよね。
儲かってないしどこも。
あ、そうですね、はい、すいません
。何やったらベルキンさん儲かってないし、ベロック売れたはずやのに売れてないし。
なんかすいません、はい、私三大体制でもホクホクです。
それを買えなかったイクラムさんのコメントの時に発表するの？
受けた後に今日もそのアプリでどんな感じかなと思ったら21デバイスって書いてありましたね。
おかしいね、おかしいね。
どんだけ繋がっとんねインターネットにと思いながらですね。
21台はひどくない？
ちょっと待って、多くないって言われたら別にいいけど、ひどくないは言い過ぎじゃない？
いや21台っておかしくない？なんか普通のベンチャー企業で5年ぐらいの会社とかの従業員数だよ、うん、常になんか繋がっていないと不安みたいな。
いや、そんなことはないけど、電源入れたらもうみんなインターネット繋がるからね今ね。まあニュースでやったんですけど、パナソニックもね、家電が白物家電ですらインターネット繋がる時代で、その後ずっとやっぱり脆弱性とかがあったら、うん、組み込みの OS とかにねアップデートとかするのが大事ですっていう話したんですけど、まあそういう意味では何でも繋がる時代なんで、君のとこも調べてみたら15、6はあるんじゃないの？
だって私3台しかつなげないもん。
あ、そうなの。
うん、
ベロップネーターもう一個いきましょう。イクラムさんコメントありがとうございました、
はい、ありがとうございました。続きまして、電波環境改善のため番組で紹介のあったベロップを導入しました。メッシュトライバンドのおかげで家中どこでもストレスフリーです。 NTT のゲートウェイの都合でやむを得ずベロップをブリッジモードに変更しました。設定は iPhone アプリで行うので簡単に行えました。テッカマンさんから10月27日13時14分にツイートいただきました。
はい、テッカマンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
ちょっとさ、このさ、うん、画像のあれは猫ちゃんなのかな、
うん、そうですね、はい、テッカマンさんがツイッターでうちのハッシュタグつけてくれたツイートの中にですねお写真があったんですが、ベロップのトライバンドの3つ入りの箱と画面の半分はこれ猫ちゃんだと思われるあの毛玉ちゃんが写ってますね。かわいい。
にゃんこは基本的に箱が好きなんね。
まあそうですね。うちはでもあのベロップの箱には入らんかったですけど、
うん、
あの T シャツの箱には今日も開けられへんようにしてるんです。あの、なんていうんですかね、あいつらが入ろうとするから、
うん、
開いてる方を逆さまにして下にして、そして置いてるんですけど、うん、ガチャガチャガチャガチャやってこかして中に入ろうと今日も試みてましたからね。
嬉しかったんちゃう、自分たちの T シャツできたと思って。
姫のことが好きなんかなと思ってですね、
自分たちの T シャツが嬉しいんちゃう。俺やで、俺やでって
あれでも3匹に色がないんでね、誰かわからないですけどね。
うん、でも大体俺あれやと思うでっていう会話は終わってるんちゃう。
なるほど、なるほど。テッカマンさんもね、電波環境改善のためということと、うちの番組の紹介でということで、イクラムさんもテッカマンさんもうちの番組からの紹介で買っていただいたことで、私一銭も入らないですけどね、同じものを買ってもらって嬉しいですね。
ちょっとそろそろ T シャツ10枚ぐらい買うてもらおうか。
ベルキンに。
はい。
まあ、ベルキンの石井さんにはいつもお世話になってますんでね、あの大阪来るために遊んでもらんでますから、
はい、
まあ、そういう要求はできないですけれども。
でも美味しいお好み焼き屋さん紹介してるで。
まあそうね、 はい、この前もね、エージェも大阪の前の日行ってきましたからね、一緒に。
私行かれへんかったやつやろ。
あ
どこでもストレスフリーだって。
どこでもストレスフリーなんさ。お風呂場とかに姫 iPhone とか Android とか持ち込めへん？
持ち込んでる。お風呂場もそうやし、お風呂場はいいんだけど、キッチンが接続悪い、
あ、そうなんや。これね、やっぱりベロップのトライバンド1個あったら、デュアルバンドでもね、1部屋ぐらいだったらそんな変わらんのかなと思いますんで、ぜひ導入をおすすめしますよ。
って思ってたんだけどさ、本当に、誠に申し上げにくいんですが、Google から出るんだよね。
おお、そうやね、 Google から出るのね。あれでもいいと思うよ。
買うならそっちにさせてもらいたいな。
まあまあ、そっちでも全然いいよ。それをもしね、姫設定わからなかったらうちまた設定いきますんで言ってください。
はい。
その Google のやつの設定は全然知らんけど、このベロップのいいところは iPhone アプリで設定できるし、すごい簡単なんですよね。はい、ベロップは何度も言いますけど、私はおすすめします。我が家は3台動いてます。
また買ってもらおうと思ってんの。
はい、テッカマンさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さん、コメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページへのコメント、 TAC 公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さん、今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第67回もエンディングを迎えました。
はい、
いよいよですね、来週末は関西オープンフォーラム KOF が開催されます。
はい、
関西オープンフォーラム自体は何度かこの番組でお話しましたが、11月の8日金曜日と9日土曜日に大阪南港の ATC-ITM 棟で開催されます。そういうイベントです。
はい、
オープンソースのね、研究されてる方中心にやってて、それだけじゃなくって IT 関連の、まあ、IT に詳しい方がいっぱい来るようなイベントと思ってもらったらいいのかなと思いますね。ただまあ、その別にそんな深く考えることなくですね、いろんな展示とかいろんなイベントやってますんでね、ぜひ皆さん足運んでもらいたいですよね。
はい、
我が天王寺アップルクラブタッグとしては、11月のこの日土曜日の日にブース展示のブース企画と、あとステージ企画とセミナー企画のこの3つの企画に出ます。
はい、
ブース企画っていうのは、あの、簡単な話でブースがあってブースに人がおるっていう感じです。
はい、
特にね、なんか表示するもんないんで、どうしましょうかね。プロジェクターでも持って行って、小さいスクリーンでも持って行ってはし、映しとこうかなと思ってます。
は
ー、 AGM みたいにカンファレンスをやってる部屋で展示するんであればですよ、そのカンファレンスの休憩の時しか人が来ないんで、他のね、カンファレンス中は皆さん前見てくれてるんですけど、多分ブース並べてるだけの部屋ですから、なんか四六時中コンテンツがないと皆さん引きつけることできませんので。
そっか、どうしよう。
いや俺、あの、何、レーザープロジェクターと小さなスクリーン持っていくから、
じゃあ芝さんに演奏しといてもらう。
多分音出したら怒られちゃうかなと思うけど。
あ、そっか、ダメなのか。
はい、それでいいでしょう。 iPhone でね、キーノート出してそれでやると思ってます。あとステージ企画っていうのが15分間だけあって、これが当日11月9日の15時35分、午後3時の35分から15分間、10回の特設ステージであるということなんで、うちのその次のセミナー企画ですね、公開収録もやるのが17時からですから、その宣伝も兼ねて、天王寺アップルラブってこんなんですよっていうお話、同じお話に今なると思うんですけども、15分だけのタックの紹介をしたいなと思ってます。
はい、
はい、姫も行くんやで、姫も。
あ、はい、
柴さんも。
じゃあ AUGM 大阪の告知もしといたらいいんじゃないかなと思って。
あ、ついでにやりますか。
ついでにって言うな。
いやいや、一応タックで出てるから。 あの、
あ、そっか、
まあ、こんなこともやってますよ。で、でも大阪で出るんやったらもちろんそれが中心ですけど、
はい、
じゃあ東京も山形もねやりましょうか、
うん、
でセミナー企画として一部屋をお借りして当日の17時午後5時から50分間の予定で10回サロンをお借りしてトークショー、その後そのままの流れで第69回のエンディングを撮りたいなと思ってます。
お、
はい、今週11月の1日が67回、その次の週11月の8日ですか、関西オープンフォーラムの初日の日に68回を配信すると思うんで、
うん、
その次の週の69回のエンディングをここで撮りたいなと思ってます。
お、
私と姫と柴さんの3人ですね、
はい、
ただですね姫、
はい、
なんとお楽しみ抽選会っていうのがね、
うん、
17時45分からあるんですよ。
あれ、かぶっとる、
かぶってるんですよ、5分。なので巻きでやって40分には終わって、うん、抽選会行きましょう。
はい、
私らも行かなあかんし、聞いてる人も行ってもらいたいじゃないですか。
うん、そうだね。なので
巻いていきましょう、巻いて巻いて、最初の10分そこそこ、まあ、タックの紹介をして、
で負けるかな、負けるかな柴さんと大道さん負けるかな
頑張って。柴さんあれですかね、過去にあれ10分枠で25分ぐらい喋ったことあります、30分か喋ったことありますからね、 AGM 大阪で
知ってます知ってます
、はい、コーナー抜きましたもんね、魚井先生が、ね、とか20分譲るわとか言ったらなんでしたっけそんなこともありましたから、だから巻きでやってできるだけ早く終わって、私らも抽選会に行きたいんで行きましょう。
負けるかな、頑張る、私、
はい、
私が頑張る、
はい、姫頑張ってよ。
でも2人が喋りすぎるから私の出番がなくなんねんって、そこんとこ忘れんといてな。私は大道さんのためを思ってかぶらんように発言を控えてんねんからね。
わかりました、じゃあ当日は姫にだけ喋ってもらうようにします
我慢できひんやろもう2人とも超楽しそうだもんね
、はい、このねイベントなんですけど、土曜日は、
はいはい、
9日ね11時からあの開演ということみたいです。でうちらはブースを出してますが、それ以外ね、あのいろんなところで11時過ぎぐらいから半ぐらいからですかね、セミナー企画もあればですね、うん、いろんな部屋がありますから、セミナー企画もあればですね、ステージ企画もやってますんで、どんどん皆さん来てもらいたいですね。
はい、
大阪以外から来られる方で言いますと、新大阪から来てもらえば、
うん、
私のおすすめは御堂筋線に地下鉄乗ってもらって、うん、大黒町まで行ってもらって、
うん、
そして大黒町で四ツ橋線乗り換えて終点まで行くとニュートラムに乗り換えられますので、ニュートラムでトレードセンターに行ってもらうというのがいいかなと思うんですよね。
私のおすすめは御堂筋で本町に行って、本町から中央線がいい、
うん、お、中央線、緑の中央線に本町に乗り換えて中央線乗って大阪港経由でそのままコスモスクエアまで行って、コスモスクエアからニュートラムに乗るということですね。
うん、
私の言うたやつは大阪を南北にズドーンと突き抜けて南港まで出てニュートラムに乗るパターン、姫は大阪の中心地から今度は西へ向かって海に出て行くパターンですね。
四ツ橋線の方がちょっと遠回りだと思うんだよね。
そうですね、時間的にはね四ツ橋線の方がかかる可能性ありますね。
うん、
はあ、ですのでもしも伊丹に来た人は伊丹からモノレールで千里中央まで行って、千里中央から御堂筋線、
うん、
関空から来た人はどうしたらいいのかな、まあよっか、そっちは
ひどい、
あ、いやいや、リムジンバスでね、ハイアットまで行ってください。ハイアットの行きのバス乗ってもらったら、そっから何分かね、5分もかからんぐらいで行けますちょっとねだいぶややこしくなりますね、バス乗らんかったら一回大阪市内に出やなあかんからややこしいですから、まあいいです。
ハイアットの目の前だよ、
うん、ハイアット目の前のはずですよね確か、
うん、
あの大阪への方来てください。関西オープンフォーラム自体はオープンソースを中心としたですね、みんなで交流する会で、 AGM なんかよりもずっとね盛大です。だいたい前回1000人以上人が来てるということですからね。
すごいね。
すごいと思いますよ。私言いましたよね、手の字アップルグラムの名前で私個人で協賛しておきましたので、協賛のところの個人のところに手の字アップルグラムって出てます、
うん、おー個人って、
うん、だって企業協賛5万やねんもん。なので個人協賛させてもらいました。
はい、
よかった、それで、
はい、
5万した方がよかった。
どっから出んのそのお金。
ですのでそれこそ姫 の、 あのチャットがあるバイトでお願いしたいですね。
ちょっと何言ってかよくわかんないですけど
ダイレクトコールで稼げ打とんね
柴さんのいい声でバイニャーとかもある
まあ、今回のオープニングまさにその話出てますんでまた聞いとってください。
はい。
というわけでですね、もう一回繰り返しますが、11月の8日9日金土とですね、南港 ATC ITM 等で開催されます関西オープンフォーラム、我が手の字アップルクラブは9日土曜日のみ出店ですが、ブース出店いつ来てもらってもです、土曜日の開催時は人がいるようにしておきます。それプラスしてステージ企画、それにセミナー企画というものでやります。セミナー企画は17時午後の5時から40分間で、そこでは公開収録も行いたいと思っております。実はね、手の字アップルクラブでこういうイベントで公開収録するのは初めてなんですよ、うちだけで。
ねね、本当に、はい、
なので楽しみにしてます。
緊張してます、は
い、あのマイクもいらないような狭い部屋らしいんで、
うん、
それぞれが3人がボイスレコーダーを目の前に置いてやれば十分撮れると思いますんでね。
ほう、
皆さんぜひお越しください。
お待ちしてます。
お待ちしてます。はい、それではタックポッドキャスト2第67回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第68回は来週11月の8日金曜日、関西オープンフォーラムの1日目に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。ポッドキャスト始まります。タックポッドキャスト始まります。タックポッドキャスト始まります。タックポッドキャスト始まります。